マタイの福音書1章18節から21節です。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒すようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるものです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。
先週イエス様には少なくても120もの呼び名があるということをお話しました。その数多くのイエス様のお名前の中から今年のアドベントは4つを取り上げる予定です。で、今日はイエスというお名前の意味についてご一緒に考えてみたいと思います。名前にはそれぞれルーツがあります。で、何らかの意味があります。特に英語の名前には職業あるいは役職から出た名前、それが少なくありませんね。例えばスミスっていう、まあ、どこでもある名前ですけれども、スミスっていうのは鍛冶屋さんでしょ。それからテイラーっていう方はこれは仕立て屋さん、ベイカーパン屋さんですね。それからバトラーっていうのは、まあ、執事と言ったらいいでしょうか。それからフィッシャーさんもいらっしゃいますか今日は。フィッシャー、ちょっと私たちのフィッシャーさんはちょっとスペルが違いますけれども、これは漁師さんですよね。それからカーペンターという名字を持った方もあります。大工さんという意味です。で、先祖がおそらくそういう仕事をする人、そういう職業の人たちだったのでしょうね。で、私どもの教会英語部の方にエヴァンジェリストさんという方がいらっしゃって、わあいい名前ですねって前お話ししていたんですけれども、きっとこの方の先祖にが伝道者だったんでしょうね。で、イエス様、このイエスという名前はスミス・ベイカーというふうなファミリーネームではありません。個人名ですが、やはりファミリーネームと同じようにこのイエス様という個人名にも仕事、役割を表す意味が込められているのです。どういう意味かというと、それは救う者という意味であります。ギリシャ語でイエスウスと言いますけれども、このイエスというのは、ヨシュア、旧約聖書にヨシュアという人が出てきます。モーセの後継者となってイスラエルを約束の地に導き入れたあのヨシュアです。このヨシュアと同じ名前です。ヨシュア、旧約聖書でヨシュアと書いてあるの、旧約聖書がギリシャ語に訳されていますけれども、そのギリシャ語訳ではイエスス、イエス様と同じイエスって書いてあるんです。そしてのイエス様のお名前はヘブル語の新約聖書ではヨシュアって書いてあります。ヘブル語の新約聖書っていうのは面白い言い方で、皆さんは旧約はヘブル語で新約はギリシャ語でってそう習って覚えていらっしゃると思うんですが、これはもともとギリシャ語で書かれた新約聖書をユダヤの方々にも読んでもらいたい、ユダヤの方々にもイエス様を信じてもらいたいっていうので、ヘブル語に訳されたものがちゃんとあるんです。私一冊持っていますが、それを見るとイエス様のところはみんなヨシュアと書いてあります。ユダヤの人々はイエス様をヨシュアって呼んだんですし、また今もそう呼んでいます。で、このヨシュアという名前、この語源をたどっていきますと、ヨシュアの最初のヨという音ですね、これはヤーウェから来ています。私たちの神様、ヤーウェなる神様と、それからヨシュアの後半部分は救うという意味ですね。だからヤーウェは救う、神救いたもうという意味なんです。 そこからヨシアという名前は救う者という意味を持つようになりました。救助者という意味ですね。天使はマリアの夫ヨセフにその名をイエスとつけなさい、こう言いましたけれども、天使はおそらくはヘブル語、当時のアラム語なんですが、それで語りかけたでしょうから、ヨセフはその名をヨシュアとつけなさいと聞いたことでありましょう。シモンでもヨハネでもヤコブでもない、なぜヨシュアという名前が与えられたかというと、マリアから生まれる子がその名前の通り人々を救うものとなるからでした。ヤーウェは救うという名前の通り、このお方が私たちを救ってくださる神だからであります。イエス、イエズス、イエスース、イエスス、ヤソ、ジーザスなど、イエス様はそれぞれの国語によってさまざまに呼ばれますけれども、本来の名前はヨシュアであり、その意味は救ってくださる方という意味。このことをよく覚えてください。私たちがイエス様とそのお名前を呼ぶときに、このお方は私を救ってくださるお方だという私たちの心が込められるのです。その名前に私たちを救う力があるのです。主の御名を呼び求める者は誰でも救われる、ローマの10章13節にありますけれども、このお名前を呼び求める者は救われるのです。いかがでしょうか。あなたはもうこのイエス様、私は救う者だ、神救いたもうというその意味を持った名前を持っていらっしゃる、このイエス様の救いに預かっているでしょうか。その救いを感謝しながら日々歩んでいらっしゃるでしょうか。しかしながら、この一口に救いと言いましてもいろんな意味があります。私たちも救いという言葉をさまざまな場面で使いますね。お金がなくて困っているとき、誰かが用立ててくれたら、ああ救われたと、そう感じるでしょうね。重い病気が治ったときに、救われたと言って喜ぶことでしょう。国が存亡の危機にあるとき、有能な指導者が国を守ったなら、その人は国を救った人と、そう呼ばれます。精神的に落ち込んだり、混乱したりしているときに、誰かが支えになってくれたり、導きを与えてくれたりしたら、そしてそこから立ち直ることができたら、その時も、ああ、救われたと、そう思うでしょうね。では、イエス様が私たちに与える救いとは、どんな救いなんでしょうか。イエス様の救いには、経済的なもの、お金を用立ててくれたという経済的なもの、あるいは病気が癒されたという医学的なもの、あるいはこの国が守られ、自分の立場が社会で守られるという社会的なもの、また自分の心の支えになってくれるという精神的なもの、全部含まれています。しかし、イエス様の救いは、じゃあお金が与えられるだけのことなのか、病気が良くなるだけのことなのか、社会が秩序を取り戻すだけのことなのか、私たちに精神的な支えが与えられることだけなのかといえば、そうではありません。もしイエス様の救いがそういうことだけであれば、何もイエス様を引っ張り出さなくても、そういうものを得ている人は、数多くないかもしれませんが、地上に今もいらっしゃるからですね。お金も社会的地位もあって、健康で家族友人に取り囲まれ、精神的な支えも持っている、さまざまな面で恵まれている人たち、いないわけではありません。で、そういう人たちは、俗に成功者と呼ばれますけれども、何年か前なんですが、三ノ瀬の移民局に行ったことがあります。でその時、建物の外までもう順番を待つ人たちがあふれまして、長い列を作っておりました。その時私は感じたんですが、シリコンバレーにはこの成功者になるために大勢の人々が世界中から集まってきているんだな、そしてここで人一倍努力してチャンスを他の誰よりも早く掴んで成功者になろう、 みんながそういうことでしのぎを削っているんだなということを感じたのことでありました。そのようにして成功者になったとしても、どんなにすべてのものに地上のもので恵まれていたとしても、人はそれで幸福になるわけではない、それで救われているというわけではないのです。どんなに豊かな時代になったとしても、どんなに自由で公平な社会が出来上がったとしても、医学や科学技術が進歩しても、それによって解決できないものがあります。それが人間の罪という問題です。罪はお金によっても教育によっても、どんな道徳的行いによっても解決することはできません。人間を罪から救ってくださるのはただ一人イエス様だけであります。でモーセの後継者ヨシアは、その名前の通りですね、イスラエルの人々を救った人です。ヨシアはイスラエルの人々を約束の地に導き入れました。エリコの町を皮切りに、カナンの町々を次々と攻め滅ぼして、エジプトから出てきて土地も家も持たなかった、畑も持たなかったイスラエルの人々に定住の地を与えたのです。ヨシアは文字通りイスラエルを救うものでした。しかしヨシアが世を去りますと、人々は自分たちを救い出してくださった神様を忘れ、偶像を拝み好き勝手なことをするようになりました。イスラエルの国は不信仰になりますと、その力をたちまち失いまして、周りの民族から攻め込まれ苦しめられました。イスラエルがその苦しみの中から神様に助けを呼び求めますと、神様は獅子と呼ばれる救助者、救う者をイスラエルに送ってくださったのです。旧約聖書に出てきますギデオンとかサムソンというのがその獅子たちの中にいますね。でこうした救助者は一時的にイスラエルを救うことはできました。しかし恒久的には救うことはできなかったのです。そこで神様はイスラエルに王様たちをお与えになりました。王のもとにイスラエルは繁栄していきました。ところが人々はその繁栄に酔いしれて、神様をないがしろにし、一部の特権階級が社会的に弱い人々を虐げるようになってしまいました。神様は何度もイスラエルに悔い改めを迫ってくださった。また敬虔な王たちは国民に信仰を進める宗教改革を起こすんですけれども、人々は上辺では宗教儀式をなるほど守りはしましたが、心の中では神様への真実を全く失ってしまったのです。そのためイスラエルは国を失い、バビロン、ペルシャ、ギリシャという大きな帝国の属国になりました。イエス様がお生まれになった時はローマ帝国の支配下にありましたね。獅子たちも王たちも一時的軍事的にはイスラエルを救いはしましたけれども、イスラエルをその罪から、神様から離れていく、その罪から救うことはできなかったのです。旧約のヨシュアも獅子たち王たちも人々を罪から救うことはできませんでした。罪を犯しては滅びていく人間の虚しい歴史に終止符を打つことができなかったのです。しかし皆さん、ついに時が来てイエス様が世に来られました。イエス様は天使が告げました通り、ご自分の民をその罪から救う方でした。イエス様は人々の本当の必要に応えることのできる唯一の救い主です。物質的に豊かになることによって人は救われるのではありません。そうしたものは一時的なもので本当の救いにはならないのです。イエス様はそのことをよく知っていらっしゃいました。イエス様がそのミニストリーを始めようとなさったときに、サタンがイエス様を誘惑しましたね。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。イエス様はその時空腹でありましたから、神としての力を自分のために使う、そういうことをサタンは誘惑したんでしょうけれども、同時にサタンはこういう気持ちで言ったのではないかなと思うのです。 人間というものは胃袋に手足が生えたものに過ぎないのだ。石をパンに変え民衆を満腹させれば彼らはお前についていくぞ。人々の欲求を満たしてやればお前はみんなから受け入れられる。救い主としてデビューすることができるんだ。まあサタンはイエス様に親切なアドバイスをあげているみたいな感じなんですけれども、実際はそうではなくて、罪からの救いというこの霊的な救いを物質表面的な救いにすり替えようとしたのであります。ある人は言うかもしれません、だってイエス様は大勢の人々に5000人もの人々にパンをお与えになったでしょ。けれどもイエス様がパンをお与えになったのは、そのことによってイエス様が命のパンであるということを教えるためでありました。イエス様はパン以上のもの、ご自身を私たちにお与えになる。その死によって私たちを罪から救うお方である。そのことを示すためのものでした。イエス様の与える救いは、私たちが神様に対して犯した罪とその罪の結果から私たちを救う、そういう救いでありました。イエス様の救いは人間の罪という根本的な問題を解決するためのものだったのです。イエス様の救いはまた政治的社会的なものでもありませんでした。イエス様は王の王、主の主でありましたから、その力で社会や制度をたちまちに変えることができました。今世界は混乱していますが、この世界を一瞬のうちに統一することがおできになったでしょう。イエス様に従っていた弟子たちの多くはそんなことを期待して従っていったかもしれません。しかしイエス様はこの世の王とは違っていましたね。イエス様がエルサレムに入城なさるときに馬に乗り軍隊を従えて入城なさいませんでした。ロバの子に乗って民衆とともにエルサレムの中に入られたのです。イエス様はあのエルサレムで王の位につくのではなく、この世の権力者によって犯罪人として裁かれ、イエス様の王座が十字架になったのであります。しかしイエス様はご自分の死によって私たちを罪と死から救ってくださいました。政治的な独立や社会的平等に勝るもの、私たちが神の子供とされるこの神の子としての身分、天国の市民権を私たちに与えてくださったのです。このイエス様こそご自分の民をその罪から救ってくださる方、まことのよしは完全で最終的な救い主なのです。天使がヨセフに言いました。ご自分の民をその罪から救ってくださるお方。ご自分の民という言葉があるんですけれども、この言葉は神様の愛を表しております。神様の大きな恵みを受けながら、その恵みに感謝もせず、神様に逆らい、神様の敵になってしまっていたイスラエルを、神様はここでまだご自分の民って呼んでらっしゃるんですね。しかも神様がご自分の民と呼んでくださるのは何もイスラエルだけではないのです。そこに私たちも含まれるのです。神様はユダヤ人だけの神ではなく、すべての人の神だからです。ユダヤ人もギリシャ人も、そして日本人もアメリカ人も同じように神様に背きました。罪の中にあります。誰もがイエス様によってその罪から救われなければならないのです。イエス様はユダヤ人としてお生まれになりましたが、イエス様の救いはユダヤ人だけにとどまっているものではありませんでしたね。それはエルサレムから始まってユダヤとサマリアの全土、そして地の果てまで伝えられる、そういうものです。実際アメリカの西海岸、地の果てにいるような私たち一人一人にもイエス様の救いの恵みが伝えられたのです。イエス様によってユダヤ人と異邦人のその隔ての壁は取り除かれています。異邦人もまた神の民と呼ばれ、 イスラエルに与えられていた特権のすべてに預かるのです。イスラエルの人々よりもさらに神様から遠く離れていた私たちでありますが、神様はこの私たちをご自分の民と呼んでくださる。このご自分の民という言葉は、神様の私たち人間に対する限りない愛を表しています。新約聖書はギリシャ語で書かれました。先ほど申し上げましたが、このギリシャ語で書かれたのはギリシャ語が民衆の共通語になっていたからですね。ですから当時の人々がギリシャ語で神、セオスっていう言葉なんですが、これを聞きましたときには、おそらくはギリシャ神話の神々を連想したかもしれません。当時はローマが世界を治めていましたけれども、文化的にはギリシャの文化、そしてギリシャの神々が至るところで重んじられておりました。例えばパウロがバルナバと一緒にルストラで伝道したということが使徒の働きの中に書いていますね。その時パウロは生まれながら足の利かない人を癒しました。と人々はバルナバをゼウスと呼び、パウロをヘルメスと呼んで二人に生贄を捧げようとしたというのであります。天から神が降りてきたとそう考えたんですね。ゼウスはギリシャの主神であり、ヘルメスはギリシャで雄弁の神様とされています。でバルナバはわりかし無口でこう堂々としていたのでゼウスだと思われ、パウロは主にその時に説教をする人でありましたから雄弁の神ヘルメスだろう、そう呼ばれたのかもしれません。でこの出来事はギリシャの神々がいかに人々に身近なものだったかを示しています。しかしギリシャの神々は人を救う神ではありません。ギリシャの神々は人間を嫉妬し、人間に対して怒り、人間を裁き苦しめる神です。皆さんもギリシャ神話をお読みになってよくご存知ですが、ギリシャ神話に女神アテナと旗織りアラクネの物語っていうのがありますね。アラクネっていう女性は旗織りの名人でありました。腕に自信がありまして、常々私はアテナには負けはしないとこう言っていたんですね。女神アテナが旗織りを司っていたので、まあ、そう言ったのでありましょう。それを聞きつけましたアテナはアラクネと旗織りの競争をすることになりました。アラクネの織ったものは完璧でありまして、火の打ちどころがありませんでした。そのためアテナはアラクネの織物を引き裂いてしまうのです。アラクネは悔しさのあまり首をつって死ぬのですけれども、アテナはお前もお前の子孫もそうして木にぶら下がり永遠に旗を織り続けよう、そう言ってアラクネを雲にしてしまったというのであります。雲は木からぶら下がり、そして巣を作ってますね。そういうことからこういう物語が出来上がったんでしょう。シシフスの物語というのもあります。シシフスは自分の欲しいものを手に入れようとしまして、神々を騙しました。そのため刑罰を受けたんですが、その刑罰というのは大きな岩石を丘の上まで運んでいくというものであります。苦労して丘の上まで着きますと、その岩石がまた丘の下に転がって元のところに戻る。それで再び丘の下まで降りていって、それをまた運ぶ。そうするとまたその岩石は坂を転がって下に降りていく。シシフスは転んでは転がり落ちる岩石を丘の上に運ぶという仕事を未来永劫永遠に繰り返す。これが神々からの刑罰でありました。タンタラスは自分の息子を殺しましたため、神々は彼を罰しました。で彼を首まで水につけてしまうんですね。タンタラスは喉が渇いて水を飲もうとする。水がそこにいくらでもあるんですが、水を飲もうとしてこの体をかがめますと水がさーっと引いていって、決して彼は水を飲むことができないのです。タンタラスの頭の上にたくさんのこの木の実がなっている枝がありまして、もう実もたわわというのはそういうことなんでしょうね。そしてお腹が空いてその木の実を 取って食べようと手を伸ばすと、その木の枝はピョンとですね、上に跳ね上がってしまって、決して彼の手に届かない。目の前に水があり、そしてもう手が届きそうなところに木の実があっても、彼はそれを飲んだり食べたりすることができないというのであります。まあ、これらの神話は人間の悲惨な状況を描写したものなのでしょうけれども、ギリシャ神話の神々は人間が神々の怒りを受けて苦しみ、意味のない人生を送り、飢えも渇きも癒せないでいる、その姿を天から楽しんで見ているだけなのであります。誰一人人間を助けようとはしないのです。しかし聖書の神様は違います。ギリシャの神々に背いたからというので刑罰を受けなければならないとしたら、清い誠の神様に対する罪はどんなにか大きな刑罰に値することでしょうか。ところが神様は、神様に背いたその人間を罪から救い出すために、ご自分の一人子をこの地上に、私たちのところに送ってくださいました。この世を裁くためにではなく、救うためにです。聖書に、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである、ヨハネの 3-17 にある通りであります。皆さん、このような神々、日本にあるいはギリシャにあるでしょうか。日本は八百万の神、800万の神があると言いますが、その中の一人でも人間を救おうとしてこの地上に降りてきた神があるでしょうか。人間を、いいえ、罪人を愛して救ってくださるお方は、ただ一人イエス、救う方と名付けられたお方だけであります。ただ一人イエスと名付けられたお方だけが、私たちをその罪から救ってくださるお方です。あなたこそ私を救ってくださるお方です。そんな信仰を込めて、イエス様、イエス様、イエス様と、このお名前をひたすらに呼び求めようではありませんか。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは御子にヨシュア、イエスという名を与え、世を裁くためではなく、世を救うために私たちのところに送ってくださいました。そしてこのイエス様のお名前を受け入れるだけで、そのお名前を呼び求めるだけで、私たちが救われるようにしてくださいました。イエス・キリストに敵対し、クリスチャンを迫害してきたパウロに対してさえ、あなたは、さあなぜためらっているのですか、立ちなさい、その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさいと声をかけてくださいました。パウロがその勧めに従ったように、イエス様のお名前を呼んでバプテスマを受ける人々がこの中から起こされますように、心からお祈りをいたします。またイエス様のこの尊いお名前を、その名前の意味を知る者たちが、このお名前の素晴らしさをさらに明かしすることができますように導いてください。私たちを、私たちの大きな罪から救ってくださるお方、イエス・キリストの尊いお名前でお祈りをいたします。